ラジオ図書館。5月のラジオ図書館は、童話の中の友達探しと題して、懐かしい友人との思い出、そして友情の意味を顧みる特集番組をお送りしています。最終回の今日ご紹介する作品は、ユー・スンヒの宇宙ホテルです。2012年に発表されたユー・スンヒの作品です。1969年生まれのユー・スンヒは、2006年に発表した童話スニの家で文壇デビューしました。彼女は自分の童話を通して、子供たちが人を愛する心、優しい心を育んでほしいと語ります。さて、小説宇宙ホテルの主人公は、古新聞や段ボールなどを拾って生計を立てているおばあさんです。周りから神おばあさんと呼ばれているおばあさんが、空き地の隅っこに座り込んで拾い集めた紙くずを束ね、古いリアカーに積み上げました。リアカーを引くおばあさんの後ろ姿は、きび柄のように痩せていて、おばあさんがリアカーに押されていくように見えるほどでした。おばあさんは髪が落ちていないかといつもうつむいて歩きました。小さな石ころ、タバコの吸い殻、アスファルトの隙間などが見えました。神おばあさんは自分の体で年をとっていないのは目だけだと思いました。時間が経つほど背中は丸くなり、いつからか空がどんな色だったのか、雲はどう流れるのかすら忘れて生きていました。リアカーを引いた神おばあさんが向かったのは八百屋です。この八百屋の店主は、おばあさんのために空き箱を積んでおいてくれるのでした。この町には紙くずを拾って売る老人が何人かいて、それぞれ空き箱をもらってくる店が決まっていました。そんなある日のことです。背が低く太ったおばあさんが、紙おばあさんが通っている八百屋の前に積まれた空き箱を古いベビーカーに乗せているではありませんか。その箱は私のものだ。この店の店主が私のために集めてくれたものだよ。紙おばあさんの怒鳴り声に箱を乗せていたおばあさんが振り返りました。そのおばあさんの片方の目の上には、目を塞ぐほど大きなコブがありました。コブおばあさんは箱を下ろそうともせず、その場を立ち去ろうとしました。カッとなった紙おばあさんはコブおばあさんを押し倒しました。そこまでする必要はなかったのですが、このままだと他の店の箱まで取られてしまうかもしれないと思ったのです。また私のものに手をつけたら、これぐらいでは済まないよ。紙おばあさんはうつむいたままリアカーを引いて、集めた紙くずを買ってくれる古物商のところへ向かいました。アスファルトの割れ目が見えたとき、ふと病院で聞いた医師の言葉が頭をよぎりました。おばあちゃん、腰を伸ばさないといけませんよ。そんなに腰を曲げていたら、そのまま伸ばせなくなりますよ。神おばあさんは、このまま腰が曲がっていけば、いつかは地面にくっついて、アスファルトの割れ目に消えてしまいそうだけど、そうなったとしても、それだけのことだとため息をつくのでした。拾い集めた箱をお金に変えてもらった後、半地下の家に向かっていた神おばあさんを、近所に引っ越してきたばかりの若い主婦が呼び止めました。そして引っ越しの荷物を整理しながら出てきた本の束を渡してくれました。ママ、 どうして本をおばあちゃんにあげるの？娘らしい少女が聞きました。おばあさんは紙を集めていらっしゃるの。あなたも使った紙を集めておばあさんのところに持って行きなさい。次の日、紙おばあさんが家の前の路地で紙くずを束ねていると、昨日の女の子が走ってきて一冊のノートを差し出しました。おばあちゃん、これ。紙おばあさんがノートを開いてみると、字を書く練習をしたようで、くねくねとミミズが張ったような字がたくさん書いてありました。紙おばあさんは女の子が書いた字があまりにも可愛く、そっと指でなぞってみました。女の子は毎日のように練習帳を持ってきました。なんて名前だい？紙おばあさんは女の子の名前を聞きました。メイ、アニメの主人公と同じ名前なの。いつからか紙おばあさんはメイが来るのを待つようになりました。ある日、メイが持ってきたスケッチブックを開いた紙おばあさんは、メイの絵を見て目を丸くしました。ちょっとつぶれた地球、きれいな輪で囲まれた土星、でこぼこした黄褐色の木星、赤い光がほとばしる太陽、そしてその周りに浮かんだキノコの形の宇宙船。まばゆいほど美しい宇宙の姿でした。空を見上げたのはいつだったかしら。星を見たのは、月は。複雑な思いにふけていた紙おばあさんは、子供の頃を思い浮かべました。子供の頃、紙おばあさんは夜空に浮かんだ月を見上げ、いつか月に行ってみたいと思いました。紙おばあさんは胸に空と星と月を抱いたような気分でした。こんなに年をとって何か夢を胸に抱こうとするなんてね。部屋に戻った紙おばあさんはスケッチブックの絵を一枚一枚壁に貼りました。横たわってメイが描いた絵をゆっくりと眺めていると、さっきは気づかなかったものが目につきました。少しつぶれた青い地球の向かいに浮かんでいるブドウの形のお城です。ブドウの粒は小さな部屋でした。お城の屋根には二人の子供が座ってお茶を飲んでいました。よく見ると一人の子供の目は出っ張っていて、カエルのような大きな口をしていました。手足は長く、体は緑色でした。紙おばあさんはメイが何を描きたいのか知りたくてなりませんでした。年寄りが何かを知りたいことがあるだなんて。文芸評論家のチャン・ソヨンさんです。
종이할머니의반지와단칸방은햇빛이잘들어오지않는그런곳이었습니다그래서할머니가
가미오바상과히가사사나이한치카노헤아니쓴데이마스우스그라이헤아노가베니하라레타메이노에와마도노요니미에타코토데쇼소라오미아게르코토모나니카오시리타이투유고기심모와스레테이키테키타가미오바아산니토테메이노에와마을리노히토타치토소츠스루츠로마도토났타노데스
이각박한현실안에서멀리했던소통의욕구를다시금찾게된것이죠
오바아짱고래가키오에타노토오모테키타메이가오바아산노헤아니하테아르지분노에오미츠케마시타メイちゃん、これは何かね。紙おばあさんがブドウの房を指さしました。宇宙ホテル、宇宙を旅していて休めるホテルなの。木星とか土星とかに行ったらすっごく疲れるでしょ。 だからこの宇宙ホテルで休んだり、異星人の友達に会ったりするんだ。異星人？異星人が本当にいるのかね。この子はポポナっていうの。私が宇宙旅行で会った友達なんだ。ポポナはね、好きな人に会うとチュッてキスをするの。だからカエルみたいにいつも口を突き出しているんだ。メイはそう言って外へ走っていきました。そうだね、空もあんなに広いのに、その向こうにある宇宙はそりゃ広いでしょうね。メイを見送った神おばあさんはそうつぶやき、小さい庭に出て腰を伸ばして空を見上げました。きれいに晴れ上がった空の向こうに宇宙ホテルが見えたような気がしました。神おばあさんは二度と腰を曲げて歩かないと決めました。宇宙ホテルが見えなくなるかもしれないと思ったのです。次の日、紙くずを拾いながら歩いていた神おばあさんは、八百屋の前で出くわしたコブおばあさんを見ました。コブおばあさんは箱を拾わず、道端でインゲン豆を売っていました。その豆いくらです？
1000ウォンですよ。
目がよく見えないためか、コブおばあさんは話しかけているのが神おばあさんだと気づかないようでした。その時、近所の悪ガキたちがコブおばあさんに向かって、コブだ、異星人だ、逃げろとからかいました。神おばあさんは子供たちを追い払い、コブおばあさんの顔を見ました。コブおばあさんはメイの絵の中の異星人の友達に似ているように思えました。引っ越してきたんですかい？神おばあさんが聞くと、コブおばあさんは元気のない声で答えました。一月ほどになるんですけど、顔がこんなもんですから、まだ話し相手もいないんですよ。退屈な時は遊びに来なさい。あの路地を入って3番目の家、門の内側に箱が積んであるから見つけやすいですよ。何度も季節が変わりました。神おばあさんは今も紙くずを集めています。でももう寂しくありません。いつもコブおばあさんと一緒でした。日が暮れると一緒に家に帰って、ご飯を炊いて食べたり、温かい生姜茶を飲んだりしながら過ごしました。神おばあさんは壁に貼っておいたメイの宇宙の絵を見るたびにこう思いました。この部屋が宇宙ホテルなんじゃないだろうか。人生を旅しながら休んでいけるところなんだから。ここが宇宙のど真ん中だよ。神おばあさんのつらい生活は変わりませんが、メイとの交流、そしてコブおばあさんとの友情は、固く閉ざされていた神おばあさんの心を開かせました。そして周りの人たちの疎通は、神おばあさんの薄暗い半地下の部屋を宇宙ホテルに変えたのです。童話の中の友達探しと題してお送りしてきたラジオ図書館、最終回の今日はユースンヒの宇宙ホテルをご紹介しました。ご案内はユーシンジョンでした。